本庄さんとおいさん。
みんなおかえり。本庄さんとおいさん。私の入ってみたかった部活は吹奏楽部、声優の本庄のりこです。
おかえりなさい。私の入ってみたかった部活は空手、声優の織井梨沙です。この番組は私たちのおしゃべりをゆるい感じでゆっくり聞いてホッとしていただけるものにしたいと思っております。
空手意外なところすぎてちょっとびっくりしました。
そう、空手とか武道、柔道とか、はいはいはい、合気道とか、
うんうん、
そういうのやってみたかったなーっていう憧れ。
あ、でも言うのはただですから。入ってみたかっただからね。入ろうと思ったじゃないですからね。
吹奏楽もね、でも迷ったんだよね。
わかる。でもちょっと文系すぎたかなって一瞬思ったんだけど。
あ、でも王道だからこそなかなかね入らなかったりするもんね。
そう、みんなっていうかね、結構人気な部活じゃないですか、うん、なんかだからこそなんか違うの入っちゃったなっていうところはあります。さあ、天の弱
あるある
あるあるだよね。
ね、さて、それではですね、これから私のお気に入りをお話ししたいと思います。
はい、めちゃめちゃ楽しみです。
今回はですね、現在劇場公開中のテニスの王子様龍馬の、うん、新生劇場版ですね。こちらのお話をしたいと思います。
はいはいはい。なんか私すごい、なんかすごいという話を聞いたんですけど。
そうだね、すごいです。
そう、全然ね、申し訳ないんですけど、本当見たことがないんですけど、うんうんうん、すごいという話だけは聞いておりますので。
いや、もう、ね、
なんかすごい楽しみです。何がすごいのかまではしっかりはね調べなかったので。
ありがとうございます。でもね、本当にいろいろ見てたくさん感想もあったんだけど、
うん、
結局一言でって言われたらもうすごいっていうところに行き着いちゃう感じなんだけど。
みんなそうなってたよね。語彙力がさ、もうなくなっちゃってたよね、
う
ん、見た人は逆に。
そうだね、ちょっともう振り切っちゃってなくなっちゃったって感じ。
そうなんだ。
こちらがですね、正式タイトルが龍馬新生劇場版テニスの王子様という作品になります。
あ、そうなんで、それがタイトルなんですね、
うん、これがですね、今年の9月3日から公開が始まってまして、
はい、
とりあえずですね、今でも1日1回ぐらいかな、まだ公開はしてるみたいなので、
まだ間に合う、
まだギリギリ間に合うかもしれない。
なんか今見てみたんですけど、
うんうんうん、
龍馬の画像も、
うん、
多分ポスターかな、映画の、なんか、うん、なんかすごいね、なんかこれ
そうなんです。これがですね、 2D ではなくて、
はいはい、
3DCG アニメーション映画なんですよ。
ぽいですよね。
そうなんです。
これどうなっちゃうの。テニスなんですよね、話。なんかテニス要素少なめなんですけど。見た感じですよ。
そうだね、ポスター、うん、ギリギリ龍馬がラケット持ってて、ちょっと後ろにお姉さんがこれからサーブ打つかなぐらいのところだと思うんだけど。そうなんですよ、テニスがないわけではないんだけど、まあ
ちょっととんでもないことあってるよ。シング、ダンス、プレイ。え、何これ、新次元アドベンチャーって書いてあるの。
いや、ね、もうそうだね、言葉にするとそうなのかも。いやですね、まずこの作者のね、好見武先生という先生が原作書いてらっしゃるんですが、有名な好見武先生。今回この作品も、制作総指揮という形で参加してくださってるみたいなんですが、もうこの好見先生がですね、もちろん原作書いてて漫画家さんなんですが、もうご自身でハッピーメディアクリエイター、兼漫画家みたいな感じで言ってるくらい。
横文字？ちょっと待って、ハッピー、え、横文字？かっこいい。
ハッピーメディアクリエイターです。
すごいの作り出しそうじゃん。
いや、すごくて、はい、その名の通りのことを本当に毎回、もうテニプリを通して、さまざまなエンターテインメントを提供してくれる先生でして、
漫画家の枠を超えてますね。
超えてますね。でも、この今回の龍馬も、もうそのハッピ いですよ本当に。
あ、そっちなんだ。
とってもハッピー。
あ、素晴らしいと思います。
一応ですね、まあ、簡単に本当に簡単にストーリーを説明すると、うん、まずタイムスリップして、そこで、まずタイムスリップをして、昔のお父さんが、龍馬のお父さんが、昔プロテニスプレイヤーだったので、
うん、あ、そうなんですね。
そう、その、はいはい、まだ現役時代だった時のお父さんに会いに行って、まあ、その現役時代のお父さんの試合を見たいっていうのが、まあ、大筋っていう感じかな。
え、その何お父さんの、そのテニスしてる姿を見たいがためにタイムスリップするの？
いや、それがね、タイムスリップは本当にすごく偶然で。
ああ、なるほどね。
そう、タイムスリップは本当に偶然起こってしまった出来事なんだけど、まあ、タイムスリップした先がその時系列だったっていう感じで、うん、
ああ、それは見たくなりますね。
そうなんですよ、うん、で、この作品の時系列的に、
うん、
まずテニスの王子様の原作が、中学生、まあ中、まあ、ずっと中学生なんだけど。
ちょっとなんかあれなんですよね、うん、リサポンが紹介する漫画の主人公の年齢設定がね、うん、思っているよりいつも低いというね、うん、ところにびっくり。みんなのすごい大人っぽすぎるんだよ、なんかやってることとか。
そうなんだよね。しかも龍馬というか、まあ、テニプリも一応というか少年ジャンプで連載をしているので、はい、
そうですよね、
まあ、中学生高校生ぐらいが多いのかな。
まあ、でもテニスはそうだよね、うん、年齢関係ないもんね、子供でもやったりしますし ね、
うんうんうん、
まあ、その中学生がタイムスリップすると。
そうなんです。で、この作品の時系列が今、連載してるのが新テニスの王子様っていう作品なんだけど、
うん、
その前にやってた芯がつかないテニスの王子様っていう作品の間、う
ん
う
ん、とてもなんか人間には繰り出せないような技を出したりするみたいな噂はかねがね聞いているんですけど、テニスをしているんですよね。異次元テニスとかじゃないよね。
彼らはテニスをしていると思うんですが、起こっている出来事はテニスでは起こりえないこと。
そこが面白いんでしょうね。
もう
エンタメですよね。
ちょっともう、もはや簡単にラケットは壊れるし、ボールは真っ二つになるし、もうコートは壊れるし、人は吹っ飛ぶし。
ほんでも待って、映画の内容聞かなきゃ。
そうだ、そうだった、そうなんです。ちょっと映画の内容ちょっと
ごめん、もう脱線してしまいました。
いやいや、ちょっと面白すぎてね。
そう、気になりすぎて。
そうです。で、ポスターにもね、その龍馬がかっこよくラケットをね構えてる、うん、後ろに三つ編みの女の子がいると思うんだけど。
はい、いましたね。
この子がですね、テニスの王子様のヒロインの龍崎咲乃ちゃんです。
おー、ヒロインいるんだ。
ヒロイン、そう、そんな感じだと思うんだよね。テニプリ、
そういう何恋愛要素とかはあるの？
いや、今のところないと言っていいと思うんだけど、ただこのテニスの王子様っていう作品がちょっと特殊というか、
はい、
ファンがもうほぼほぼ女性だと思われる作品であり。
そうかも、ミュージカルとかもやってましたもんね。
そうそうそう、それでキャラクター人気がかなり高くて、
うん、そんな感じするわ。
多分有名であろうアトベとか。
はい、聞いたことあります、もちろん、ね、
あの富士先輩とか手塚部長とか、
うん、あ、聞いたことある、ね、
すごいもう人気なキャラクターがたくさんいて、
うん、
もうでファンが女の子ってなると、まあ全員とはもちろん言わないんだけど、やっぱりちょっとその、ね、好きなキャラクターに女の子が絡んでくるとちょっとうんってなっちゃうことも少なからず、ちょっとね、うん、
ちょっと
ファンの心理として。
映像をね、ちょっと見たんですけど、うんうん、映画のそのキャラクター一覧みたいなやつ、
うんうんうん、
ちょっとなんかアメリカチックですよね、タッチが。
そうなの。それが多分ね、そのポス、一番メインのポスターの後ろにいる、フードかぶった垂れ目のお兄さんとか、
はい、
後ろにもちょっとヨーヨーって言ってるような感じの、ね、お兄さんが、
そう、こんな感じだったっけみたいな。でもあれですね、やっぱちょっと CG になると、うん、なんかちょっとツヤっぽ、なんか人間っぽさはありますよ ね、 やっぱね。
確かにね、本当に 3DCG っていうぐらいだから、本当に3次元的な
なんかこう女性ファンからしたらさ、うん、なんかこれぐらいのリアリティがあるとさちょっと嬉しいかもしれない。あ、私の好きなキャラが結構なんかリアルに動いてるの嬉しいってなるかもしれない ね。
確かにね、ちょっとなんか本当に存在してるくらいないい何倍かもしれない。
わ、うん、かるわかる。なんかいいね、これはこれでありかもしれない。最初CG と思ったんだけど、うん、意外とこの絵を見てみるとありだなっていうのはありますね。
そうなんだよね、なんかあの、うん、CG すぎずだけど 2D すぎずちょうどいい感じだなって私も感じて、
うん、
でこのさくのちゃんがですね、
うん、
女の子がヒロインがいて、はい、でこのさくのちゃんも一緒にタイムスリップしてしまうんだけど、ま、流れとしては龍馬が一人でアメリカに、うん、テニスの修行に向かって、
うんうんうん、
でそのアメリカにさくのちゃんは家族で旅行にたまたまアメリカに来ていて、
はい、
そのアメリカ旅行でさくのちゃんは龍馬にお土産を選んでました。
だからアメリカ人、あ、そういうことね。
そうそう、で、はい、そのお土産を選び終わった後にたまたま龍馬を見かけて、さくのちゃんが声をかけようとついていったら、
うん、
ちょっとですね、そのあのポスターの後ろにいるサングラスをかけて、
う
ん、紫のフードをかぶった
ちょっと悪そう
なちょっと悪そうなお兄さんたちに、ね、うん、ちょっと絡まれちゃって、そう、そこを龍馬がですね助けてくれる。
あー、なるほどね、うん、
だけどその助けてくれた時に使ったボールがたまたま龍馬がお父さんからもらってた、その引退した現役の時に使ってたボールをたまたま使ったら、
そんな大事なものを
そしたら、まあ、タイムスリップして、
はあ、
っていう感じで、で龍馬がちょっと戻らなきゃいけない、戻る方法を探さなきゃいけないとは思うけど、ちょっとごめん、どうしてもお父さんの試合見たいからちょっと付き合ってくれないかっていう感じで、さくのちゃんと一緒にね、
うん、
そのお父さんを探しに行って、
うんうん、
で、お父さんには無事会えるんだけど、
おうおうおう、
そのお父さんがですね、ちょうどその現役の最後の試合の前で、大きな大会の決勝前だったんだけど、そのですね、決勝相手というか大会の主催者がですね、はい、とっても悪いやつで、このお父さん、龍馬のお父さんをわざと負けさせる八百長試合をさせようと思って、お父さんのね、まあ龍馬たち家族を誘拐して人質にとって脅そうとして、そう、それでさくのちゃんはたまたまその家族だと勘違いされて悪者に誘拐されちゃいます。
かわいそう。
そう、で、まあ、もちろん龍馬助けに行って、
うん、
まあ、助けに行ってちゃんと無事に会えて、
うん、
最終的にはその悪者もね、あの退治してタイムスリップからまあ戻れるんだけど、
はい、
まあ本当にざっくりこんな感じで、まあタイムスリップしたけどちゃんと目的も果たして悪者も倒して二人一緒に現代に戻ってきますっていうところまでがまあ物語なんだけど、
うんうん、
ただですね、このタイムスリップして映画でさくのちゃんがヒロインとしているんですが、
はいはいはい、
なんとびっくり、このヒロインのさくのちゃんががっつり映画に出たのって初めてなんですよ。
そうなの？
ヒロインなのに。
やっぱあれかな、女の子だから。
いや、それもね、個人的に個人的にね、
はい、
はあると思ってる。その理由もなきにしもなんじゃないかなって思ってる。
やっぱちょっとそのみんなはテニスしてる人たちだけど、うんうん、このさくのちゃんはきっとテニスをしてないんだよね。
あ、いや、このさくのちゃんはですね、この龍馬に憧れてテニスを始めてるんです。
はあ、そうなんだ。
自分でもテニスを始めてって、
うん、
龍馬がね、そのたびにちょっと教えてくれたりとか、そういう微笑ましいシーンも原作であったりするんだけど、うん、ただ本当にまあアニメでも原作でも、
うん、
映画でもこのさくのちゃんがヒロインとしてこんなに大々的に龍馬と絡むのは本当に初めてぐらいな。
なんかこうテニスとか、まあ、競技って全部そうだけど、うん、男性と女性とやっぱね分かれるじゃないですか、
うん、
テニスでも。
そうだね、うんうんうん、
だからやっぱその一人だけ女の子を出すとか、うん、やっぱ難しいとは思うんだよね、
うん、
あとやっぱりその男性のキャラがねすごい人気だから、うん、女性の出し方もすごく難しいし、
ね、ちょっと難しいなっていう
のはあるかもしれないね。それだけじゃないかもしれないけど、
ね、
でも今のね話を聞いてて、うん、このシングダンスが全く結びつかないんだけど、
そこがですねこうまず初めから、うん、時系列がテニスの王子様と新テニスの王子様の真ん中あたりだって言ったと思うんだけど、うん、その映画の冒頭がそのテニスの王子様の、ま、最後の試合だね、全国大会決勝の試合を、
うん、
その 3DCG でその試合会場がまず出てきて、そこでもうミュージカルが始まるんだけど、
テニスしなさい、テニスを
テニスをしながらもうあの観客もチームメイトもみんなこう踊って歌って、うん、
そこが超見たくなる何それ、
めちゃめちゃ楽しいんだけど、
まあでもミュージカルあるぐらいですからね、
うん、
あれをまあイメージすると、
そうだね、
いやあでもあれはミュージカルだと思って見に行ってるからね、これ映画だと思って見に行ってるからなんかちょっとそうびっくりしちゃいそうだね。
確かに、なんかねララランドとかも映画でありつつミュージカルみたいな感じだと思うんだけど、
はい、
あでも
私見ました見ました、
あよかった、はい、そう確かにララランドとか見て、あとグレイテストショーマンとかかな、
あ私見ました、それも、あじゃあ大丈夫だね
多分そういうの見てくれてるとよりイメージしやすいと思うんだけど、う
ん、あんまり馴染みない人だとびっくりしちゃうもんね、
そ
うね、歌ったみたいな車の上で踊ってる
みたいな、だから多分なんかこう感情が高ぶった時とか、うん、これを伝えたいみたいな時にこう、うん、歌がね一緒に流れて歌で表現が生まれるっていう感じなんだけど、
なるほど、なんか劇中のね、うん、映像を今ちょっと検索で見てで画面のね、
うん、
これで見てちょっと、
うん、
すごいねこれみたいな感じですけど、これ気になる人絶対見た方がいい、あの話で思ったよりミュージカルですね、
ミュージカルなんですよもう完全に
ミュージカルを見てるような、
あ、ま、あ物語につながってるはつながってるんだけど、
うん、
まずこの、ま、さくのちゃんと龍馬がね、
うん、
一緒に歌ってるシーンももちろんあって、
うん、
このシーンは龍馬がちょっと自分がね、
うん、
お父さんの試合を見たいがために彼女を引き止めてしまったっていうちょっと罪悪感もあってなんかこうごめんねみたいな気持ちもあったんだけど、さくのちゃんは全然いいんだよっていうすごいこう優しい子だから
えそんなシーンなの、
そういうシーンですね。
いやもう絶対みんな見た方がいいよこれは。
いやね、このシーンほんと感動的なのすごいいいシーンだから、
いや それ言われるまでそうだと思わなくてごめんなさい、なんか、ね、何かを成し遂げたシーンぐらいかな、うん、みたいな感動 ね、
これはね、あの往年のさくのちゃんファンはねもう本当にもうスタンディングオベーションだよ
そうだろうね、今までちょっとね出番も少なめというかね、うん、大々的に活躍してくれたのが、うん、もうこれが初めてレベルだろうからね、嬉しいだろうね、
私も本当嬉しかった、
よかった、
すごい嬉しくてこのシーンでも歌唱がありつつ、
はい、
あとお父さんがねもちろん試合してるシーンで、うん、龍馬がやっと見れたっていう嬉しいっていう気持ちを歌にしてるシーンもあるし、
うん、
あとさくのちゃんと一緒にちょっと悪者からね逃げてる時に、
うん、
これからどうしようってちょっと弱気になっちゃうところがあったんだけど、
うん、
そこでですね、この映画ちょっと今更なんだけど、
はい、
映画自体が2パターン種類がありまして、その2パターンって何って感じなんだけど、
何どういうこと、
そうこの2パターンというのがですね、うん、グローリーっていうパターンとディサイドっていうパターン2つあるんだけど、このなぜ2パターン、何が2パターンって感じだと思うんだけど、
うん、まさしく
さっき言ってたちょっと龍馬がちょっと落ち込んじゃった時に、
うん、
公衆電話から電話をかけるシーンがあるんだけど、
はい、
そのシーンでなぜか
電話だけ現世につながっちゃうっていうシーンがあって、そのつながった先が現世のそれこそ後部とか、
はいはいはい、
手塚部長とか
人気キャラ、みんな
人気キャラにつながって、うん、あとはもう立海っていう強い学校の雪村とか、うん、あとすごい人気キャラの白石とか、すっごい人気キャラがいるんだけど
とにかくすっごい人気、
うん、人気キャラにつながってちょっと励ましてくれるっていうシーンがあって、
うん、
そういう励ましてくれるシーンでも歌唱シーンがあって龍馬を励ましてくれるっていうところもあるし、ポ、
うん、
スターをもし見られたら見ていただけると、
うん、
後ろにですね、龍馬の後ろに紫色のラケットを握ってるお姉さんがいるんですが、
うんうんうん、
この方とですね、龍馬は試合をするんだけど、
え、過去で？
あ、そうそう、過去で。
過去で、
うん、
はいはい。
過去で試合をするときにも、すごいバトルのかっこいい曲がね、流れてね。
へぇー。
なので結構、その曲が本当にクオリティが高くて。
すごい。じゃあもう、あれなんだね、ちゃんとミュージカルとしても成立するクオリティもありますし、
うん、
ってことなんだね。ただ、アニメーションにちょっと歌入れたっていうよりは、うん、もうミュージカルとして成立するレベルの。
もう本当にすごいクオリティだと私は思ったな。なんか、本当、ただちょっとちょこっと入れてみたよっていうだけじゃなくて、うん、本当にミュージカル映画として作ったんだなっていうのがわかる。曲も素晴らしいし構成もいいなって思った、う
ん、なんか新しいよね。映画としてのあり方も新しいし、
うん、
素晴らしいね。
そうなんだよね。だから、うん、結構その、ま、ヒロインを助けるシーンがあったりとか、
うん、
そういうちょっと、ま、王道といえば王道、ヒロインが うん、あのヒーローがヒロインをこう助けるために頑張るシーンとかもあるから、そういうシーンは結構まあ王道かなとも思うんだけど、
うん、
それをちょっとミュージカル調という初めての表現をしてくれたみたいな、
うーん、
なんかもうちょっとそこが神聖っていう感じかな。
そうだよね、すごいな、手にプリ深いな。
いや本当にちょっとこの劇場版はもし本当に手にプリ読んでない、アニメも見てない、わかんないっていう人でも、
はい、
一つの本当エンターテインメント作品として見るっていうのでも、
うん、
本当に楽しい作品だと思うので、
うん、そうだね、まあ、キャラのその個々の名前はもちろん見てないからね、うん、わかんないかもしれないけど、うんうんうん、まあその続きとかね関係なしに、まあ、タイムスリップとかだからね、うん、そうそうそう、見やすいかもしれないね。
そうだね、もうタイムスリップして出てくる人も結構限られてるし、
うん、
本当にキャラ数たくさんいるけど、今回のこの映画は、うん、テニスの王子様の世界観もわかるし、うん、こうミュージカルとしてすごいもう感動するシーンもあるし、
うん、
なので本当に作品としてとってもいい映画だったなっていうので、いい映画だったっていう紹介でもあったかなってぐらいの、
みんながネットですごいって言ってた意味がわかりました、
うん、もうこの私の拙い説明じゃ本当に申し訳ないぐらいとっても素晴らしい作品なので
結構今までにないものとか新しいものを言葉で伝えるのって難しいよね、
うん、難しいね。
何々見たいっていう前例がないわけじゃん、もう元々。
そうなんだよね、何々見たいっていうのもちょっと違うなって思っちゃうから。
そうだよね、うん、新しいジャンルをやってくれました、さすがです。
もうさすがのハッピーメディアクリエイター好み先生の、
ありがとうございます、
作品だなと思うので、ね、ちょっとこれもねぜひ見てほしいなって思って、まだ言いたいこともあったけどちょっといい時間なので、はい、そろそろここら辺で終わりたいと思いますが、
そうですね、
どうでしたでしょうか
いや全くね、知識がな、まあまあちょっととはねあるんですけど、
うん、
まあ、その物語とかもね、まあ、テニスをしてるんだろうなっていうぼんやりとしたものしかなかったんで、うんうんうん、まさかまさかのタイムスリップっていうところから入ったんで私はなんか、うん、びっくりしました
いやもうそれは本当にその通り、うん、すいません、ちょっと今画像で好み武先生が出てきて、うん
ねえ、
ちょっと
こういった方、ああ
そうなんですよ、
なんか俳優さんみたいですね普通に。
そう、あの先生自体もテニスを本当にプレイする方で、
そうなんだ、だから、うん、だからっていうか、まあ、別にあれか、でもちょっと技はすごいんだもんね、
う
ん、
そう そうだからね、本当に先生自体も、ね、うんうんうん、本当に豊富な知識で作品を作ってくれてるなって感じなので、は
い、これからも生み出してほしいですね。
いやもうこれからもますます楽しみな作品なので、うん、ではですね、次回は、はい、原作のテニス王子様についてちらっとお話しようかなと思います。
それは嬉しいですね。はい、がぜん興味が出てきたんでお願いします。
ありがとうございます。では今回はこの辺でということで、この番組は私オリーリサと
宝生のりこでお送りしました。
チャンネル登録、グッドボタン、お気に入りにしてもらえたら嬉しいです。
コメントもどしどしお願いします。
それではまたね、
バイバーイ。